こんにちは、小山です。無料個別ウェブ説明会へのご参加ありがとうございました。今回のですね、音声はですね、説明会の方ですね、ご参加してくださった方へ対して、これまでですね、累計2億2000万円以上をですね、売り上げたセールスレターのテンプレートについてですね、お伝えをしていきたいなというふうに思います。で、まあ、このテンプレート、僕自身ももちろん最初の方はですね、活用をして、レターの方を書いていましたし、まあ、このレターテンプレートを使ってですね、多くの方が実績を出しています。で、その金額が、まあ、僕らの周りだけでも2億2000万円以上の金額になっているので、まあ、初めてセールスレターを書くとかっていう人に関しては、まあ、ぜひですね、参考にしてほしいようなですね、テンプレートになりますので、そのテンプレートに関しての項目をですね、まあ、合計で12個挙げています。この12個をですね、まあ、一つ一つ詳しく解説していくのは、まあ、結構大変というか、難しいところも出てきたりするので、まあ、ポイント、に絞ってですね、12個の流れっていうものを解説をしていこうかなというふうに思います。で、PDF もですね、一緒にですね、お渡ししていますので、その PDF 資料ですかね、まあ、12個の、パーツに分けての、テンプレートのパーツですね、それをまずは開いてもらえると助かります。で、開いてると仮定をしてお話を進めていくんですが、開くとですね、まあ、ヘッドライン1からですね、12個の追伸 PS までがですね、並んでると思うんですけども、まあ、この流れでですね、書いていってほしいなというところですね。まあ、ヘッドラインに関してはキャッチコピーになりますよね。キャッチコピー。で、キャッチコピーはまあ、セールスレターで一番重要なパーツだというふうに言われていますし、まあ、このキャッチコピーを見て読む価値があるかどうかっていうのをまあ判断していると。まあ、よく言われるのは、このヘッドラインの良し悪しで売れるか売れないかが決まってしまうというところですよね。まあ、キャッチコピーの書き方、ヘッドラインの書き方についてはですね、まあ、僕のビジネス成功論のすべてのコンテンツでも解説はしているので、まあ、そこでもですね、確認はしてほしいんですけども、まあ、一番ポイントを一つ挙げるとしたら、まあ、ベネフィットですね、メリット、まあ、一番強いメリット、まあ、その読み手がですね、得られることですよね。そこのメリットが、まあ、入っているかどうかと。いうところがですね、一番重要になってくるのかなというふうに思います。はい。そして2番目のですね、まあ、避けたい欲を刺激するというところになるんですけども、避けたい欲に関してはですね、まあ、あれですね、その、得たい欲をですね、皆さんですね、まあ、こうなりますよとか、未来はこんなふうになりますよとかっていうふうに、まあ、こう、お伝えする人も多いんですけども、どちらかというと、まあ、避けたい欲っていうところで、まあ、なんでしょうね、その自分がやりたくないこととか、まあ、例えば分かりやすく言うと新しい彼女ができるとか、まあ、浮気相手が見つかるとかっていうよりも今、ね、一緒にいる彼女とか奥さんとかが浮気されるとかね、まあ、どっか新しい男に寝取られるとかね、そういったものの方が、まあ、恐怖とか痛みっていうのはやっぱ強くなってくるんですよね。なので得たい欲っていうよりも避けたい欲をここで刺激をするというところになっていきます。はい。そして次なんですけども、欲や願望を強調するというところですね。3つ目です。欲や願望を強調するというところなんですけども、まあ、ここに関しては、そうですね。まあ、避けたい欲を刺激しているところで、まあ、あまりいい気持ちは基本的には、まあ、起こっていないですよね。まあ、そんなこと絶対嫌だとか、っていうふうに恐怖に怯えている状態だと思うんですよね、ここまで。なので、暗い気持ちから、ここからこう夢見心地になってもらうというか、まあ、明るい気持ちになってもらうように、読み手に安心してもらえるように、まあでもそれでも安心してくださいよということで、これさえあれば、まあ想像できないほどの素晴らしい人生を歩むことができます。例えばっていうところで、相手の、読み手の感じている欲や願望っていうものをここで強調していくと。こういったふうなことも起こりますよっていうような感じですかね。うん、そこで欲や願望を強調して、まあ、気持ちよくなってもらうというか、そういった感じになっていきます。はい。そして、次ですね。4つ目、物語、ストーリーに入っていくんですけども、まあ、これまで1でヘッドライン、2で避けたい欲、そして3で欲や願望を強調してっていうところで、まあ、ここまでのですね、読み手の心理はですね、あなたを信じていいのだろうかという まあ、冷静にこう疑いに入るような感じなんですよね。まあ、様々な猜疑心というものが、生まれるので、そのですね、疑問とか、まあ、不安とか、そういったものですね、まあ、圧倒的な証拠というかですね、ちょっと安心してもらうために、あなたのストーリーとか、そのクライアントさんのストーリー、物語によってですね、解消していくというところです。で、このストーリーのライティング、ストーリーライティングとかっていうふうに言われますけども、まあ、ここに関しては、まあ、ストーリーライティングの本があるぐらいですね、大切な、まあ、要素であったり、まあ、そもそも人がですね、大好きなんですよね。物語が大好きなんです。まあ、アニメとか、まあ、小説とか、まあ、漫画とかでもそうなんですけども、まあ、映画とかでもそうですよね。すべてなんかストーリー仕立てになっていて、まあ、最初はなんか何もできなくてみたいなところから始まって、そしてちょっとずつ、なんか、勉強してとか頑張って、そして少し小さな成功を手にして、で、それがどんどんどんどん大きくなって、で、ね、自分だけじゃなくて、その周りも成功をしだして、そして最終的にハッピーエンドになっていくみたいな感じのストーリーが多いんですけども、まあ人をですね、こう夢中にさせる魔法があるのがストーリーなんで、まあここでですね、まあストーリーを入れていってほしいなというところなんですよね。読み手を安心させるためにも。まあ今までこう慣れているというか、そういったところなので、まあストーリーを感じ慣れてるというか、それが大好きなので人は、そういったものをセールスレターの方でも入れていくというところです。で、まあ一番ですね、こう、まあ分かりやすいのはやっぱりそのね、どん底の人生とかから始まってっていう先ほどのですね、ストーリーっていうそのあなたの成功物語とか、そういったものの方がですね、分かりやすいかなと思います。まあ例えばダイエット商品とかのセールスレターであれば、まあ実は私もそのいろいろとこれまでダイエット商品とか、そういったものを買ってきたりとか、サプリメントを買ってきたりとか、まあ、ダイエットプログラムを買ってきたりとか、まあ、いろいろあったんですけども、まあ、それで全然うまくいきませんでしたみたいな感じで共感から入ったりとか、まあ、私、その読み手の人はですね、あ、私と同じような経験をしている人なんだっていうふうに思ってもらうというところで、それでうまくいったみたいなところをこのストーリーのところでお伝えをしていくというところになっていきます。はい。そして、次なんですけども、6番目ですね。あ、5番目ですね。5番目で商品説明になっていきます。まあ、商品、まあ、ここに関しては、まあ、大丈夫ですよというところをしっかりとお伝えをして、まあ、どういった商品なのかっていうところを、まあ、明確にしっかりとするということですよね。うん。まあ、自分だけではなくて、例えばストーリーの方で自分だけではなくて他の人も成功させて、そして今はこんだけの人がうまくいってますよみたいなところで証拠もストーリーのところで見せて、でそして、次はあなたの番ですよっていうふうに言ったりとかして商品の説明をしていくんですけども、まあどうすればですね、私もあなたのようになれるかっていうところがここまでの読み手の心理になってくるので、まあ詳しい商品内容とかサービス内容を聞きたがってるという状態なんですね。なのでどんな商品サービスなのか、あと、ノウハウの簡単な説明とか、あとは、結果を手にするまでに必要な時間や努力を、まあ、こう、さらけ出すというか、まあ、正直ベースでしっかりお伝えするとか、で、これをやれば、待っている未来っていうものもしっかりとお伝えをするというところで、商品説明をしていくというところです。そして、6番目に、ブレッドになっていきます。ブレッドっていうものは、メリットの箇条書きですね。まあ、よくですね、そのインターネット系のコピーライターは特になんですけども、ボレットというふうに、言っています。で、正しくはブレットっていうところで、まあ、英語表記にすると BULLET となり、まあ、直訳すると弾丸というような意味になるんですけども、まあ、このブレットがですね、そのサービスのメリットの箇条書きで点とかチェックマークとかをつけるところで、まあ、ブレットの文章のその前の記号のところがチェックマークとか、こう弾痕に見えることから、まあ、ブレットと呼ばれてるんですけども、まあでも、ボレットって読む人は、その発音的にですね、まあ、ブレットがこう進化してというか、まあ、ブレットって発音した時にボレットって聞こえたりとかっていうところで、まあ、日本語のね、日本語英語みたいなところもあると思うんですけども、まあ、それでボレットっていうふうに呼ぶ人もいます。なので、まあ、どっちも正解なんですけども、ここでは正式名称としてブレットっていうふうに、お伝えをしていきます。で、まあ、ブレットなんですけども、まあ、セールスレターいろいろ見ていただいて、メリットの箇条書きのところがあると思うので、で、また僕のですね、その、サイトの方でもブレットの書き方とか、例とか、パターンとかっていうものに関してはお伝えはしているので、そこで確認をしてほしいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、ブレットがですね、なぜセールスレターで効果的なのかっていうところをちょっとね、お伝えすると、まあ、やっぱりメリットの箇条書きになりますので、まあそもそも読み手がこの商品とかサービスを買えば何が得られるかっていうところを、まあしっかりと自分の中で理解できるっていうことですよね。 まあ、なんとなくこの商品とかサービスを買えば、まあ、こんな風な人生が待ってるかなっていう風に思ってはいるんですけども、まあ、明確にそこをですね、つけるというところです。あと、まあ、ブレッドのところはですね、やっぱりそのたった一つのブレッドだけでですね、購入を決断するっていうこともあったりするので、すごく重要だっていうふうに言われていますし、まあ、セールスコピーライティング業界ではですね、ブレッド、ライターみたいな感じでブレッドからですね入って、ブレッドで、まずはそのセールスコピーのっていうか文章の技術を向上させていって、今ですね第一線で活躍されている方もいるので、ぜひね、確認をしてほしいかなというふうに思います。それで、7つ目ですね、金額とその理由についてなんですけども、まあ、ここまで、セールスレターをこの流れでですね、読んでくれた方はですね、次に気になるのが、まあ、一体その商品とかサービスはいくらなのというところですね。うん。まあ、相手のですね、その読み手の考えとか疑問に先回りをして、それに答えていくっていうのが、セールスレターの基本的な鉄則というか、そういった流れになってくるんですけども、まあ、金額を伝えるときにですね、必ずですね、注意してほしいことは、その理由も伝えるっていうことですよね。なぜその金額なのかというところです。そこもしっかりと自分の中で、まあ落とし込んでというか、クライアントさんともね、話し合って、なぜこの金額で売るのかということを説明があるとですね、読みでもまあ納得するというところですね。なので理由をしっかりとつけるっていうことだけは、自分の中でですね、これはですね、まあ鉄板というか、まあ当たり前の基本のところなんですけども、そこを伝えてほしいなというふうに思います。そして8個目、特典になりますね。特典。まあ、特典の方はですね、やはりですね、特典があった方が、どう考えても、その、無料でもらえるっていうところなので、まあ、反応率は高くなるんですよね。なので、そのセールスセターで売っている商品サービスに付随するものとか、その商品サービスで補えないところとかを、新たな、まあ、特典っていうところで、まあ、補っていくというか、制約率を高めていくっていう考え方なんですけども、例えばこのウェブのね、説明会の方に申し込んでくださったっていうところは、まあ、この説明会に申し込み参加すれば、まあ、あれですよね、その、この今聞いているレターテンプレートの音声、解説音声が聞けると、もらえるというところも一つね、まあ、あったと思うんですよね。で、それでやっぱり申し込みたいな、これが欲しいなというふうに思っている方も中にはいたと思うんです。なので申し込んだっていう、そのね、一つのね、決断の大きなところが特典だったりするので、まあ、特典もですね、まあ、しっかりとつけていってほしいなというふうには思います。そして、9個目が保証ですね。保証について。まあ、保証っていうのはリスクリバーサルとかっていうふうに言われますけども、まあ、保証があるかないかどうかっていうところですよね。この、例えば、うん、家電製品だったら、まあ、何年保証とかっていうのもあったりとかしますし、まあ、インターネットのところのなんかコンサルティングとかビジネス講座とかであれば売上保証とか何かそのサポートを、あなたが、まあ、成果を出すまで、一生サポートしていきますとかね、まあ返金保証とかっていうのは一番まあベーシックなところで使われてますよね。うん。そういったまあそのリスク、まあ失敗はありえないと確信します。確信してもらうというところですね。そういったところで保証の内容っていうものを、入れていけばいいかなと思います。そして、次、10個目がですね、限定性についてですね。まあ、限定性は、まあ、うん、いつでも買えるものとかっていうものに関して、やっぱりどうしても、うん、ちょっと保留にしてしまうんですよね、商品サービスとか買うときって。まあ、やっぱり今しか買えないものとか、この、タイミングとか、あとは何個、残り何個だからとか、そういったまあ、いつ買えるか分かんないっていう商品サービスの方が反応はやっぱり上がるので、まあ、そこはしっかりとした理由もここもですね、金額のところで、なぜその限定性、なぜ例えば50個販売します、なぜ50個なんですかっていうところが気になってくるので、そこの理由っていうのは必要なんですけども、限定で、しっかりと販売をしてもらえたらなっていうところで限定性っていうところで、入れました。まあ、ここは括弧希少性でもあってきたりするので、まあ、希少性の部分でもですね、まあ、同じように捉えてもらえたらなというふうに思います。そして11個目、申し込みについてですね。まあ、申し込みについては、まあ、基本的に何でしょうね、その申し込みの手順っていうか、ステップっていうのを分かりやすく明確に記入するということです。例えば、インターネットのウェブページで何か申し込みとか商品サービスを売る場合は、まずはステップ1で下記の、申し込みボタンを押してください。 右手で、右手の人差し指とかでクリックしてくださいとか、スマホの画面でタップしてくださいとか、結構細かく言うんですけども、そういった手順をですね、細かくやると、まあ、わかると。まあ、よくですね、そのホームページとかでもそうなんですけども、まあ、どこから欲しいんだけど、この商品、どこから申し込んでいいかわかんないとか、どこからこう、購入までのステップとかがあまりよくわかってないとかっていう、そういうページとかも結構多いので、まあ、どこでしっかり受け付けるかっていうところの、まあ、手順、その読み手に取ってほしい行動っていうものをステップ化をしていくというところが重要になってきます。まあ、申し込みボタンを押してください。そして必要事項を記入してください。そしてまた一つボタンを押してくださいとかっていうところで。そしてその自動返信、申し込み後に自動返信メールで何か申し込みありがとうっていうお礼のメールを送っています。もし来てない場合は、まあ3日間待っても全然来ない場合とかは、このサポートに、電話なり、そのメールなりしてくださいとか、そういったものですね、その手順をですね、しっかりと、まあ、分かりやすく解説をするっていうところが重要になってきます。そして最後っていうのが追伸ですね、PS になるんですけども、まあ、この追伸もですね、どういったものを伝えればいいかっていうところはですね、まあ、お伝えはしてるので、僕のサイトの方でお伝えはしてるので、そこをですね、詳しいところはここで確認をしてほしいんですけども、まあ、追伸で伝えてほしいところは、まあ、今までのそのレターのですね、中での、例えば、特典はこういったものついてますよとかっていうのはもう今回限りですとかっていう感じで特典のまた内容をまとめて、もう一度追伸の方でお伝えするとか、まあ、あとは金額安く、まあ何パーセントオフとかで、まあ、やっているのであれば、そこの何パーセントオフはいつまでの期限になりますとか、あと先着で限定何名とかっていうふうにあれば、まあすでに申し込みが殺到する恐れもありますので、まあ、限定何名となっていますというところをまた追伸の方の 1,2,3 でお伝えするとかというところで、そういった書き方をしてもらえたらなと思います。はい、ちょっとバッと説明はしていったんですけども、このセールスレターっていうのは基本的にそのブロックだというふうに覚えてください。その一枚のもちろんね、バーっとした文章にはなるんですけども、どういったことを書いていくかっていうブロック分けができるようになってるんですよね。パーツ分けというか、なので、よくですね、セールスレターをいろいろ見ていただいて、で、ブロック分け、ここではこういったことを書いてるとかっていうところを自分の中で見れるようになると、そのブロックでどのブロックを使うかっていうところで、レターの流れっていうのは決まってきたりするので、まあ、ここはまず、ね、実績も出ていますし、まあ、これで2億2000万円以上売り上げてるっていうところの結果保証もあるので、ぜひ、まあ、まずはここのレターのテンプレートを参考にして、今お伝えしたものを参考にして書いてほしいなっていうのはあるんですけども、まあ、そこからいろんなセールスレターを見たりとか、まあ、成果が出てるものとか、あとは、まあ、この売り方好きだなとかっていうとか、まあ、このレターは読んでて面白かったなとか、まあ、いろいろ自分の中での感性っていうものも大事にしながら、自分なりのレターテンプレートっていうものを作っていって、そしてそれを A/B テストしていくっていうのが一番、今後のやり方としてはいいかなというふうに思います。まずはこのですね、今お伝えしたレターテンプレートのところをですね、参考にしてもらって、ぜひご自身、まあ、クライアントさんのですね、売り上げに貢献してもらえたらなというふうに思います。それでは今回の音声は以上です。最後まで聞いてくださりありがとうございました。失礼いたします。